優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
本日は三木市身体障害者福祉協会の副会長を長年され、障害者の福祉に尽力された岡本正勝さんに、入会のきっかけや活動への思いについてお聞きします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、心臓の手術をされたそうですが、その時の様子をお聞かせください。
私が会社に勤務の時代に年1回会社では健康診断を欠かさず受けておりましたが、その時に心臓が悪いと言われたことは一度もございません。私がちょうど50歳の時、単身赴任中に体の変調に気づき、病院で受診したところ、即入院せえということを言われまして、病院に入院しました。病院に入院して、3日間は検査ということで、手術の怖さも感じられませんでした。手術当日を迎えまして、ICU に2日間入っておりました。そして一般病棟に移され、体に多くの管が入っているにもかかわらず、自分で歩いてトイレに行けというようなことで、これはリハビリのためだそうですが、言われましてびっくりしました。また看護婦さん、また家族の家内なんかに手伝っていただいて、自分でトイレで用を足した時の気持ちの良さというのは今でもよう忘れません。術後の解放も非常に早く、9日間で、退院することができました。
現在三木市身体障害者福祉協会の顧問をされていますが、きっかけは何ですか？
私が平成8年、ちょうど年齢で60歳で退職し、42年間勤めた仕事から解放され、やれやれという気分でおりましたところ、どこから聞いたか分かりませんが、三木の心障協会の役員さんが家に来られ、なんとか障害協会のお世話をしてくれないかと頼まれました。当初は私もすごくお断りをしておりましたが、再三訪ねてこられました。その方が咽頭がんのため、声が全く出ず、喉笛といいますか、それと酸素ボンベを抱えながらこらえる姿を見て、家内の方から、お断りするも気の毒やと、1年でもお手伝いをしたらどうかというようなことを家内の方から言われまして、まあ、1年でもよければお手伝いをさせていただこうと、このように思い、お引き受けをしました。その後何度かその方に 2,3 回お会いしたんですが、その方が3ヶ月後に亡くなられ、何も引き継ぐもできず大変困りましたが、心障協会の役員の方の手助け、お手伝いをいただきながら、なんとかお世話をさせていただき、ふと気がつくと26年間いまだに続けておるというのが現状でございます。
障害には心臓の疾患のように他の人に見えない障害があると思います。毎日気をつけておられることや、他の人にはどうお伝えしておられるのですか？
私のように、心臓疾患、内部障害の場合は、 人に見えません。見えないからこそ健常者と同じように行動し、病人扱いされたくないという気持ちは絶えず持っております。ただ一つ体調管理をしておりますのは、真夏や真冬には常に気をつけて水分を取るようにしております。
86歳と年齢をお聞きして驚いたのですが、今の健康状態やこれから楽しみにしておられること、やりがいは何ですか？
私の性格は楽天的で、物事にくよくよしない、嫌なことはすぐ忘れるように心がけています。86歳でも障害があっても元気に暮らしていますの、これからも障害協会の仕事をさせていただいておりますことと、グランドゴルフ等で体を動かしていること、物事は一人で抱え込まないことを常に心がけています。
障害者が安心して生き生きと暮らせるように、三木市では相談窓口を開催しています。相談窓口は1市役所3階に、月曜日から金曜日午前9時より午後5時まで。2市民活動センターに、第1土曜日午前10時から午後3時まで。3ハートフルプラザ2階、第2土曜日第4水曜日午後2時から4時まで、それぞれ相談窓口が設けられています。どのような内容でも気軽に相談してください。ぜひ活用ください。楽天的な性格とお話しされましたが、ご苦労も終わりだと思います。もっともっとお聞きしたいと思いました。岡本正勝さん、本日は貴重なお話をお聞かせいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。